ゆりねのセロトニンと食の話。この番組は健康に生きようをテーマにセロトニンと食の話をしていく番組です。健康について考え、健康に生きていくためのヒントをお伝えしていきます。リスナーの皆様と共にハッピーなひとときを過ごせますように、ゆりねのセロトニンと食の話始まります。はい、皆様、10月の後半、こんにちは、ゆりねです。今日はね、前半言ったようにセロトニンのことをね、またいろいろ話したいと思います。で、私はセロトニン道場に通って、東京の御徒町のセロトニン道場で学び、セロトニントレーナーとしても活動してますと言ってます、日頃から。で、自分では歌も歌って作ってますから、一応ね、自称シンガーソングライターなんですけど、お仕事はカウンセラーもやっていますっていうところで、カウンセラーをしていてとても思うこと、最近なんかさ、私鬱っぽいんですとか、心が辛いんですとかね、あとね、そう、一番なんかね、くさっとくるっていうか気になる言葉が、消えてしまいたいとかね、そんなことを言う人が多いんですよ。そんなんで、セロトニン道場の有田秀夫先生のもとで、私はセロトニントレーナーという資格もいただいたので、まあカウンセラーもやりつつ、歌も歌いつつ、セロトニントレーナーもやるってことでね、今日は、セロトニン道場のホームページから引っ張ってきた有田秀夫先生のまたインタビューをね、参考にしながら、不眠症、うつ病を克服したい方々に対するアドバイスっていうのをね、少し、インタビュー記事をもとに説明しようかなと思っております。はい、それではね、皆様最後までね、ぜひお聞きいただければと思います。では、オープニングの歌をお聞きください。あ、歌じゃないや。オープニングの言葉を歌にしたんだ、私はね。これ。まあ、何でも歌にしたくなっちゃう私なんで、ちょっと皆さんにとってはね、うざいこいつと思うかもしれませんけど、聞いていただければと思います。はい。 い、お願いします。
ミュージックゼロチャンネルオーディション2019開催決定。2015年開局インターネットメディアコンテンツ配信サイトミュージックゼロチャンネル、2019年度新番組 DJ パーソナリティ大募集。次戦他戦は問いません。経験不問、皆様からのご応募お待ちしております。詳しくはホームページで。
ミュージックゼロチャンネル、
改めましてゆりねです。今日は最初のオープニングで言ったように、不眠症うつ病を克服したい方々に対するアドバイスっていうのをね、セロトニン道場のホームページの有田秀夫先生がインタビューに受けてる内容をね、参考にしながら話します。はい、現代社会は、不眠症やうつ病になりやすい環境なんですっていうことを言いたかったんですよ私は。現代社会は、パソコンとかスマホがねないともう何もできないような、そんな社会になっちゃいましたね、ここ何年かでね。もう昔私がちっちゃい時に夢の世界だと思っていた自動でお風呂が沸く、そんなのずっと昔かでも自動で外にいながらなんかお家の操作ができちゃうとか、そういうのが本当にねできちゃうなんてことが思ってもいなかったのに、今は何でもできちゃうじゃないですか。不思議ですよね。で本当に私は思うんですけど、パソコン操作しながらなんでこれが、こうパソコンの画面で画面をふっと押しただけでできちゃうのかなっていつも思っちゃいますよ。なんでできるんですか本当にわかんない。よくね、そのなんで宇宙のなんだっけ、宇宙の力学なんだっけ、そんなのありませんか、なんとか力学とか言ってありました、もう忘れたけど、とにかくそのなんかスピリチュアルな世界と切り離せないような感じをしていて、すごく不思議な世の中になりましたけど、でもそれができちゃうね、時代で、そのためにパソコンやスマホを年がら年中見ている、気になって年がら年中見ている私もいますけど、そういう状況があるじゃないですか。だからそれがかえって、この現代社会不眠症やうつ病に、ね、なる一つの原因となってるっていうところなんです。それは皆さん分かってることだと思うんですけど、とにかく今すごく変化が激しいですよね。本当にその変化のスピードについていけないっていうところがすごくあります。ただそのスピードについていけないとなかなか生活していくのに大変っていうかね、そういう部分もあって、 で特に社会を回している年代の方たちにとってはとてもこの変化の激しい時代ね、ストレスやプレッシャーを抱えているのかなっていうのを感じます。それで不眠症やうつ病にかかる人がとても多い。でプラス切れやすいね体質になってる方もいらっしゃるのかなと思いますので、そういう方々はね特に今セロトニン活性をねしないといけないのかなっていう思います。で、クリニックとかね心療内科とか行かれて、まあ、不眠症とかうつ病とかでね悩まれている方、先生にね多分休めって言われると思うんですよ。ちょっとお休みしてください、今まで頑張ったんだから、お薬を飲みながら少しね、じっくりのんびりしてくださいとか、あーぼーっとしてくださいとかって言われるかもしれませんけど、実際にその、お仕事を休んでる間とかね、どのように休めばいいとかっていう具体的なことを教えていただくことってないじゃないですか。だから私もカウンセラーの仕事とかしていると本当に精神的な部分で悩まれている方が多くて、病院で処方された薬を飲んで1年も2年も経ってるのになかなか治らないとか、全然良くなってるっていうふうに自分で思えないとかっていう人がすごく多いんですよ。で、このまま私はどうなるんだろうかっていうのをすごくね不安に思っている方がいらっしゃるので、まあそういう方は本当に、具体的なね方法っていうのを知らずにただ薬だけに頼っていて、薬を飲んでいれば私は治ると思っていてもなかなかそうはいかないのが現実なので、ぜひもしもよければというか、ぜひね、不眠症やうつ病等でお薬だけを飲んでるとかお薬だけを頼ってるって方はセロトニンを活性化するそういった方法を身につけていただきたいなと思います。はい、そんなところでセロトニンを活性化する方法は私いつも言ってますよね太陽の光を浴びる、リズム運動をする、それで人と人とのコミュニケーション、まあ動物でもいいです、スキンシップをするっていうのをね、心がけていただきたいっていうところがありますと、またポイントとしてねすごく大切なことは、今置かれているストレス環境からまず離れる、逃げる逃げるのもいいと思います。私も最近逃げましたもうどうしてもね会わない人がいたんですね。どうしても会わないんですよ。その人は社会的にすごく認められてる人っていうか、まあ世間一般でいう偉い人ですよ偉い人で地位も名誉もまあある方ですけど、まあね一個一個がね気になるっていうかね引っかかるんですよね。で自分をとにかく自分を肯定したいから相手を否定するというようなところがあって、いやーどうしてもダメでね、私はその人と相談じゃないや話し合いして解決しろとかって言われたんですけど、嫌だもう嫌だ、もう話し合いも何も ないです。私はその人と会って話すだけでもしんどいので、とにかく話さない、逃げさせてくださいということで、その人と会わないようにさせてください、一緒にお仕事しないでその人と会わなければ私の精神はちゃんと保たれますからということでね逃げました。はい、でもそれも一つの方法かなと思ってます。だからまあね、今置かれているストレス環境からまずは離れるって、そんなことも考えていただければいいのかななんて思いました。でそんなことも教えてくれてるセロトニン道場ですから、まあ私は有田秀夫先生にとてもね感謝の気持ちを日々持っていて、まだ有田先生のねにこやかな笑顔が素敵なんですよ。で有田先生は本当に地位も名誉も全てある方なんです。実績もある、でそういう偉い先生なんですけど、私みたいなねこうね庶民の一般底辺の人間に対しても何一つ変化なく上の人も下の人も変わらず対応してくれて、全てを受け止めてくださって受け入れてくれる先生を私は尊敬してますっていうところで、セロトニン道場のセロトニントレーナーとして卒業するときにね私が作った曲です。セロトニンって何という曲をねお聴きください。
大人もよっといで、体 ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆さん、こんにちは。
姉の舞です。
妹の咲です。二人の番組アドリブ30分、どんな番組ですか？
え？めちゃくちゃ
この番組は、さっきはラジオパーソナリティになりたいけれど脚本を考えられないので姉の舞を巻き込んで30分アドリブでやり過ごそうという番組です。意味わからんよ。何すこんな
皆さん聞いてください。
ミュージックゼロチャンネル。
はい、前半はね、逃げることも大切だっていう話をしました。今置かれているストレス環境からまずは離れることが大切ですよっていうことをね言ったんですけど、ただね、そのお薬を飲みながら、環境をね、離れる環境、そのストレス環境から離れたとしても、さてさて、それで治るのかいっていうところなんですけど、まあね、薬に頼ってただストレス環境から解放されるだけでは治らないっていうのをね、それが事実としてあるっていうことなんです。はい、だからまあ環境を変えるっていうのが大切なんですけど、だからといって治るのかいっていうところはやっぱりね、言われてみればそうかなと思います。環境を変えるだけで治るんだったらね、別に薬いらないし、先生いらないじゃんっていうところがあるんですけど、そこの環境を変えて薬を飲んで、じゃあそれから何をするのがいいかっていうところですよね。それはね、セロトニン活性のための行動を起こすことが大切っていうことです。いろいろ私がいつも言ってるように、その太陽の光を浴びるとか、リズム運動をするとか、あとグルーミング行為をするってね、そこを定期的に継続してやっていただくっていうところが、すごく重要なんですけど、ただね、それを実際やるにしてもやっぱり一人ではなかなか難しいから、応援してくれる家族とかはね、周りの人の、フォローとか、やっぱり声かけとかね、気配りとか、そういうのもすごく必要なのかなって思います。で、そういうところが一人ではちょっと難しいとかね、できないかもしれないってい いう人がいたら、ぜひ私に SOS を送ってくださいいくらでも、一緒に頑張るように努力しますから。それとセロトニン道場でも、そういったね、活動、リズム運動をするとか、あとグルーミングをするにはこんなこともいいんだよとか、いろんなね、勉強することを教えてくれたりとかしてますから、ぜひそんなんでセロトニン道場なんかもね、利用していただければ、とてもいいのかなと思って今ね、紹介させてもらいました。はい、それで、セロトニンを活性化するために、あと、そう、セロトニンを活性化したいっていうのと、そうそうそう、あのね、カウンセリングとか相談を受けてると、今やっぱお薬を飲んでるんだけど、なかなか治らないし、このままずっとこの薬を飲み続け、効果が、ね、ないから、もっともっと強い薬を飲み続けっていう風に陥っていくことがとても怖いっていう人がとっても多いです。だから、そういった人はやっぱりね、お薬やめたいですっていう人が多いんですね。で、本当にお薬やめれたらいいですね。で、そのためにはやっぱり自分で、自分の体から出せるお薬、セロトニンを増やしていくのがいいかと思いますので、まあ、セロトニンをね、増やすために、どうしたらいいのかっていうのはまず一つですけど、どのように薬を、使っていくか、どのように薬をやめるか、あとはやめるまでの期間はどうした方がいいんだろうかとか、やめた後はどのように過ごしたらいいんだろうかとか、そういうのもね、トータル的に考え相談しながら、一個一個本当に一つ一つクリアして、で、時間もちょっとかかると思いますけど、末永くというか気長にね、やっていただければいいかなと思います。まあ、実際これやり始めて本当に、90日間でね、3ヶ月間で本当に変化して、良くなる人もいますけれども、それでもやっぱり少しね、長く、そこの改善していくまでは時間がかかるかもしれませんけど、でもそういったところを考えながら、諦めずね、 やっていくと必ず変化はありますから、ぜひよければ、セロトニン道場に行っていただくとか、私にですよ、本当に質問でもいいですよ、相談でもいいです。このラジオを通じてね、ぜひ私こんなこと悩んでるんです、どうしたらいいんでしょうか、なんてことも言っていただければ、私は実際本当にカウンセラーをしてお金いただいてる人間ですから、一応プロですだからそこら辺の、お悩み相談よりはもしかしたらちょっとヒントを多く差し上げられるかもしれません。でも分かりません、それはあなた次第ですっていうところで、はい、そんなんでね、私はぜひ、セロトニン道場にね行ってもらいたいっていう気持ちで、そのセロトニン道場に行く行き方なんかをね、ちょっと事細かく歌にしましたからそれを聞いていただければと思います。はい、セロトニン道場に行こうという曲ね、聞いてください。ゆりねんでセロトニン道場に行こうです。
ミュージックゼロチャンネルをお聴きの皆様、波紋のボーカル斉藤陽太です。斉藤陽太の知りたがりソン、この番組は知りたいことをテーマに斉藤陽太目線で掘り下げていくトークバラエティです。私が対話したインディーズアーティストを紹介する先出しインディーズアーティストのコーナーや、もっと知りたいあなたに送るもっと知りたがりソンなど、30分間盛りだくさんの内容です。ぜひ皆さんお聴きください。
ミュージックゼロチャンネルパワープレイ、トモオ潮祭。 ミュージックゼロチャンネル、パワープレイ、トモオ、潮祭。
ミュージックゼロチャンネル、
はい、ゆりねのセロトニン図書の話、10月の後半もそろそろ終了の時間になります。今日はね、最後まで聞いていただいてありがとうございます。今日は、その不眠とかうつとかね、そういったので悩まれている方にはこんなこともいいんではないのかっていうことで、セロトニン道場のホームページから引っ張ってきた有田先生のね、インタビュー記事をもとに話をさせていただきました。で、最後は、そこのね、ホームページの中にあった Q&A っていうのがあったので、そこでちょっといいなと思うことをご紹介させていただきます。これは私と同じセロトニントレーナーの忍勝則さんっていう方が、Q&A に答えられています。この方は、ブラインウィズソウルというね、ご自分のそのセロトニン活性のための、心と体のための多分ね、いろんなことをされているサイトがあるんですけど、そこで活動されている方なんでしょうね。はい、その方の、Q&A ね、それをちょっと紹介させてもらいますね。はい、突然現れる不安を克服するための有効なセロトニン活性法の方法を教えてくださいということで、突然ね、訪れる不安を克服する、まあ皆さんそうですよ、私もそうですよ。突然不安に襲われることはないですか？ありますよね。なんか将来のこと考えたりとか、どっかに行くときにしても、なんかわかんない、初めて行くような時はね、不安になったりとかしますよね。で、そういう突然の不安に襲われることって皆さんよくあることだと思うんですけど、その時にね、本当に克服できる方法があったらいいですよね。で、これはね、この先生にね、セロトニントレーナーさんによると、最初はね、まあ、理論的に考えることが大切ですよっていうことです。これは考え方、心理による不安の克服法、まず1番ね、1つのステップは倫理的に考えること、2番目の次のステップは今に集中する、それが大切ですよってことをね、おっしゃってます。不安とは脳の扁桃体というところが今危険な状態ですよとね、私たちに教えてくれている、その反応が不安として出てくるっていうところです。まあね、将来に嫌なことや怖いことが起こるかもしれないという心配事がありますよね。でもね、現実今は不安なことは起きてないんですよ。そのことを自分で、事実をね、倫理的に自分で受け止めて自分に教えてあげましょうということで、まあ今何も起きてないじゃん、私の中の扁桃体くんが敏感に反応してしまってるだけじゃん、扁桃体さん今は怖がらなくて大丈夫だよっていうようなことをね、自分に言い聞かせるといいというところです。まあこのように、倫理的に物事を考えると、私たち脳の前頭前野というところが活性化するというところなのでね、ぜひね、ここら辺を、活性化させて、何ですかね、はい、自分を安心させる、それがいいですね。で、次は今に集中するっていうことなんでね、今に意識を向けることが大丈夫。うん、まあ今は実際ね、何も起きてないってことですから、まあよかったらぜひこんなところも参考にしていただければと思います。倫理的に考えること、そして今に集中すること、そんなんでね、不安を解消したらいいんではないかということです。はい、それでは、そんなんで今日もセロトニンの話を中心にお送りしました。最後までお聞きいただきありがとうございます。番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージなどを募集しています。番組へのコメント、いいねなどを送るには、番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどをぜひお待ちしています。続いて番組公式ツイッターアカウントの紹介です。ミュージックゼロチャンネルではリスナーの皆様からのフォローやリプライも同時に大募集しています。番組のアカウント ID は m_z_channel です。ツイッター内で検索していただけると出るかと思いますので、どしどしフォローお待ちしてます。ということで、ゆりねさん、今日はそう、セロトニンを中心に話しました。来月は食の話を中心に話すか、もしかしたらまたゲストさんが来てくださるかもしれません。はい、 そんなところでまたね、来月11月も皆さん元気にね、お会いしましょう。はい、この番組は In Reality The Dream ミュージックゼロチャンネルの提供でお送りしました。ではまた、バイバイ、ゆりねでした。